郎、人生を変える出会い。
こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組はポッドキャスト、 YouTube、各プラットフォームでお届けしています。番組のフォロー、チャンネル登録をよろしくお願いします。北川先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はですね、リスナーの方から、ご質問をいただいていますが、はいはい、その前にお便りもいただいていますので、YouTube の方にコメントいただいてますので、ちょっと読みますね。第374回装飾がもたらすことをご覧いただいた方からです。はい、いつも先生ありがとうございます。装飾だから先生も奥様も優しいのですね。これ多分先生ご存知の方じゃないですかね。掃除の、会の方がポッドキャストをいつも楽しみに聞いていて、父の本の三の、七等ですねを読み返していたら、石見銀山の話が出たと言われて私も読みました。先生の方は無農薬の、野菜のように気持ちよくスースー心に入ってきます。すごい表現ですね。早川さんの話も気持ちいいです。感謝です、ということで、ありがとうございます。多分きっと先生に何度もお会いしてる方な感じがしますが、はい。さあ、ということで今日はですね、34歳の男性の方からご質問いただいていますのでご紹介します。はい、最近同じことの繰り返しのある毎日、なかなか上がらない給料にマンネリを感じ、家にいる余った時間を副業に当てようと思いました。どんなことをやろうか、それとも株をやってみようか考えるだけでもワクワクします。北川先生は本業の他に仕事をしたことがありますか？もしあれば心構えや気をつけることなどを教えていただけたら幸いです、ということで、もうこういう質問今までありそうでなかったですね。でもみんな聞きたいと思いますよ。
なんですかね、副業ってどれが本業か分からない。
そうそうそう、でもそもそもそういう話先生にしていただきたいですね。なんかやっぱり先生に先生にとって仕事とは本業とはみたいなところがそもそも概念がどんな感じなのかなっていうのを聞きたいですよね。
陶芸もやってたし、こういうお話って言いますかね、人に説法って言いますか、心にある力と生き方をみんなにこう伝えていくって言いますかね、これが神のお手伝いだと思ってるんですけども、もう一つのこの方の言われる副業っていうか生きる方法の、この人生でやっぱどうしても生きないといけないっていう性質をですね、その部分では、陶芸だと思うんですね。それと本を書くこと、
はいはいはいはい、
今絵本を書くこととか結構副業っていうのはいっぱいありますね。それから農業をしてることも、
はいはいはい、
田んぼとかちょっと畑をちょこっとやってるのも副業といえば副業かなと思いますけどね。だから一つのことではないことをやって、いろいろやってますね。
今、はい、お話あったように言いますよ。先生まさにおっしゃってる時、最近副業っていう言葉が二つあって、昔は副業っていうと制服のいわゆるメインとサブの服。副社長の服を副業って結構書くのが普通だったんですけど、最近複数の業。つまりそれを副業っていう言い方も結構今ですね、流行っていうのもあれですけど、なのでやっぱり今の先生のお話聞いてるとまさにそういう意味での複数、同時並行じゃないにしても、ね、はい、副業を生きてこられた方なのかなと思うんですけど、
好奇心が強いというか、あれ色あるとか同時にできるって言いますか、人間ほとんどの人は運転中も音楽聴きながら運転しながら何か飲んだり食べたりしながら、でおしゃべりもしながら5つか6つぐらいのことを同時にできますよね。
はいはいはい、はい、
安全運転もできるし、渋滞上げて、だから同じようにこの人生も、ね、5つぐらいは同時進行にできるではないかな、能力あるんじゃないかなと思いますね。私のようにちょっとそこで切り替えないとはいけないんですけど、
切り替える、
絵本の時と陶器の時と、はいはい、しゃべる時と、から、農業してる時とかですね、やっぱ切り替えない
といけない、ね、
書くこともそうですね、頭を使うことと肉体を使うことと心の喜びに従う部分というのはありますよね。収入に利益につながらない部分は結構逆に心の喜びがありますよね。農業、花を育てるとか、そういうことは副 副業ではないから、喜びがありますね。メダカを、の面倒を見るのもそうなんですけども、だから絵を描くのもそうなんですけど、お金につながらないで楽しむことができるっていうのも、なんか、やがて進むと副業になるのかなと思います。
な
副
るほど
業、
ね。
可能性もありますね。心の負担がないかなっていう感じがしますね。利益につながらないっていうかね。あ、この早川君っていうのは、これもそうです。全く、
そうですね。
ボランティアみたいなもんですもんね。これで利益を得るとか全く思ってなくて、ありがたいです。この場面っていうのは、負担がないと言いますかね。
そうですね。でもそういう意味ではどうなんでしょう。今の話からまさに伺いたかったんですけど、まあこの方のね、ご質問をまあ素直に取ると、なかなか上がらない給料にマンネリを感じ、家に余った時間を副業に当てようと思いましたってことなんで、やっぱりいい悪い別としてお金を、
あ、そうです
もう
ね。
少し当然得たいっていうことがあると思うんですね。でもその一方で、まあ、一般的には、という僕の印象ですけど、例えば雑誌とか今いろいろ見てもね、こういう時代ですか、副業、おすすめ10とか15、100みたいな、結構あるわけですよ、特集が。そうすると、こうすると、例えば短い時間で稼げるとか、まあ、いろんなことがあって、それの是非を問うつもりは全然ないんですけど、いわゆる先生が今はね、ことあることにおっしゃっていた、お金はまあ、直接は、求めないとか、そういう話がある中で、まあ、心のね、どちらかというと、栄養を大事にするみたいな多分ことだと思うんですけど、ただ結果的にはどうなんでしょう。先生、まあ、あえて先生がそういうものをやられてきたことを副業っていうふうに捉えたときに、最初にこれがどれだけ儲かるかとか、ね、効率的に稼げるかとかってことは、僕の印象で一切考えてないと思うんですよ。で、
ない
た
です
だ、
ね。
結果的には、まあその直接的なものもそうでないものかも分かりませんけども、先生もその副業と呼ばせていただくものだからが収入をいくばっか得ている部分もあると思います。なので、そのあたりを、まああえてですけど、やっぱり北川八郎流副業の極意っていうのは
ここです
何
ね。
なんでしょうね。もう答えいただいてるような気もしますけど。
早川君が今言われた中に含まれてると思うんですけど、自分が楽しく面白く生き生きとやってたら、それがなんか結果を生んで、本当はお金とか利益とか数字とか目指してないのに、みんながか買っていただいたり、お金を出してくれたり、本や、それから絵本や、陶器もそうなんですけど、そっちにこう、副業につながって、副業じゃなくて、正業か。まあ、わからないんですけど、正規につながるということはありますね。だから、それはたくさん経験することだと思うので、なんか、最初は純真に一生懸命そのことをやってると、それが楽しくて、生きがいになってくると、それがお金を生んでしまい
そう
ます
なんです
ね。
よね。
だから、
だ
そ
か
ち
ら、
らのが、本当はいいのではないかなと思いますね。
す
そし
ご
た
い、
ら、
ほ、うん、うん。
ごめんなさい。すごい、あれだ
い
と思
や、
いますね。
本当おっしゃる通りですよね。だから、なんて言うんでしょう。比べるのも恐縮で、僕自体も15年会社やってきて、やっぱり最初に始めた時って会社に、内緒でというか、こういうインタビュー活動を始めて、まあそれ副業だったと思うんですけど、1円も、稼げてませんでしたし、稼ごうとも思ってなかったんですけど、やっぱり眉間にしわは寄ってなかったと思うんですよ。だから眉間にしわが寄る副業はしない方がいいんじゃないかなと。まあ本 業でもです。
いや、博君はこう、そうじゃないと思うんですね。なんかな、結局、楽しくやってた、その事柄が行き着くと、ほら、それがお金につながるじゃないですか、こう思う、だんだん、それがこう、なんか、人々に迎えいじられたり、喜ばれたりすると。ただ、人間ってそこで欲が出て、そこでそれをお金を得たり、お金を得ようとしてくれたり、数字が出てくると、なんか、それにとらわれ始めるんですよね、やっぱどう
そう
し
なんですよ。
そうすると、なんかそこで苦しみが持っていますかね。趣味ではなくなるっていうのがありますね。
つまりそうすると眉間にしわが寄るってことがちょっと言いたかったんですけどね。
そ
合って
の
ます
通
よ
り。
ね。
だから、それをやりすぎると、眉間にしわが寄るから、ほどほどで、この人の株もそうなん、そうだと思いますね。だから、ほどほどでやめとく
ああ、
か、
やっぱり
突っ
オー
込ま
バー
ない
し
とい
な
言い
い
ま
です す
か。
ね。
そうですね。あの人の、水原さんという方の、賭博もそうだと思うん
通
ですけ
訳
ど、ほ
の。
どほどで楽しんで、ゲームとして楽しむ程度でやっておけばいいんだけど、そこで、こう、得たから、 どんどんどんどん
もっ
こう突
ともっ
込んでいく
と。
と、ああいう仕組み系にしわが寄るようなことになってしまうというのが、まあ、知っておいた方がいいと思います
そう
ね。
ですね。
株もそうですよね。いろんなことも、あんまりこう、利益と数字と、から突っ込んでいくと、必ずどこかで損すると言いますかね。持つと、必ずこう、どこで、たくさん持つと、どこかで下ろさないといけない時が来るんですよね。土地も家もお金もそう
そうで
なん
す
ですけど
ね。
も、肉体もそうなんですけど、たくさん持つと、必ずどこかでオーバーしてから、下ろさないといけない時があるから、財産も土地もお金も地位も名誉もあんまりたくさん持たない方がいいというのが私の生き方ですね。ほど
そうで
ほど。
すよね。
はい。
まさにそのオーバーしないほどほどっていうところ、本当はこれだけでもう1時間ぐらいお話が書いてるんですけど、分かっちゃいるけど、そこが
そうですね。
難しいってとこなんですけど、最後に、まあ、一言、一
はい。
言で言うの難しいかもしれませんけど、そのオーバーしないほどほどに生きる秘訣って何ですかね。
秘訣、何でしょうか。ただ最初から決めとくことだと思いますね。オーバーしないっていうか、ほどほどでやった先には、苦しみがあるっていうことを、知っておいて、やるって言いますかね。はい。
その自分で決めておく、そうか、オーバーしないほどほどを破った先には苦しみがあるということを、そうか、知っとかないとオーバーしちゃいますよ
それ
ね。
が秘訣だと思いますね。だから、やるときには、これはほどほどでやめようっていう意識で、やらないと苦しむということを知っておいた方がいいと思うんですね。
まあでもそれこそね、株とかだったらもう損切りとかね、そういう自分でライン決めとかないと、欲って無限に出てくるから、やめられませんからね。
賭博も何もかもやっぱそうでしょうね。それやがて苦しみにつながるから、オーバーしない。ほどほどに、のめり込まないっていうのは、やっておいた方がいいと思いますね。はい。
先生、なんか打ちますか？多分見てる人が、先生が携帯いじってるの気になると思うんで、もし、なんか打つ、う、全
そう
部
なんで
打つ、
すね。ごめ
打
んな
つっ
さ
ちゃっ
い。
て、打つっちゃってますよ。はい、打
ごめん
つっ
なさ
ち
い。
ゃっ
ご
て
めんな
る。
さい。なんか、改革のこの今の姿を、今、ひょいっと撮りたいな。
ああ、そういうことです。じゃあ、このまま、多分流した方が先生の、すっとみんな笑うと思ってる。先生が今、写真をなぜか撮っているんですが、先生、でもあれですか、なんか話、完全に脱線しますけど、でも、みんなも知りたいと思う。先生、結構、こう収録してる時とか、多分勉強会とかでも、たまになんか、あれっていきなり写真撮る時はあるじゃないですか。別
そうで
に、
すね。
景色とかじゃなくて、こういう、今もですけど、なんか、お茶目だなと思うんですけど、でも先生的には なんで写真撮るんですか？
結構、この場面面白いなと思ったり、なんか、みんなの笑顔がいいなとか、なかなか 思った時に、なんか、パッと切り替えて、なんかね、あんまりこう、そういう時、前もそうだったんですけど、いきなり居眠り、講話中に居眠りしたくなったりとかですね、結構なんか、そういうやんちゃなとこありますね、やんちゃというか、無責任と言いますかね。
でもこういうことですね、先生。やっぱりこうクスッとするようなことをいきなりされる、これがやっぱり今日の質問の答えですね。心構え、気
す
をつ
みま
ける
せ
こ
ん。
と、でもちょっとクスッと笑えるとか、なんて言うんで
そうそう、あ
し
ん
ょう、
まり
余白
こう、
とか、
そうですね、仕込まないって言いますかね。最後まで追いかけないっていうか、ほどほど余白を残しておくっていうかね。
クスッと笑えるようなことしてれば、眉間にしわ絶対寄らないですからね。えくぼはできるかもしれないですけど。ありがとうございます。さすがもう北川八郎流の今日はね、お話だったと思うので、ぜひ、参考にしていただけたらと思います。さあ、この番組では引き続き皆様から北川先生の、ご質問、そしてご感想を、募集しております。詳しくは概要欄を、ご覧いただけたらと思います。そして、もう、まもなく来週ですね。名古屋、新月の夜の勉強会ですね。第4校が5月29日に開催されます。そして同じく名古屋で断食会が5月31日開催されます。もちろん間もなくですので、ご興味の方早めにお問い合わせいただけたらと思います。さらに6月7日、千葉ですね。九十九里で断食会。6月9日に東京神田で楽神会が開かれます。さらに7月7日には福岡でお話し会が開催されます。567とですね、 川先生から直接お話を、聞ける貴重な機会ですので、ぜひ皆様、お誘い合わせの上、足を運んでいただけたらと思います。そして、この番組と、連動する、瞑想、プログラムが引き続きリリースされています。北川先生から瞑想とは何か、そして実際に瞑想に入るための、ガイダンスを、収録した、音声プログラムが、リリースされていますので、こちらも概要欄からぜひチェックしてみてください。ということで、北川先生、今週もありがとうございました。
すいません、ありがとうございました。